本日の説教題、風を叱るは、マルコによる福音書4章39節から示されました。新共同訳新約聖書の68ページになります。4章39節にはこう記されています。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかり波になった。人は自然現象である風を叱ってそれを止めることはできません。風を叱る、風を止ませることがおできになるのは、全能の神様から自然をも支配される権威を与えられているお方のみです。37節で、激しい突風が起こり、イエス様と弟子たちの乗っていた船は波をかぶって水浸しになるほどになります。ところが39節で、イエス様は船の後ろの方、共に枕を置いて眠っておられます。恐ろしくなった弟子たちは眠っておられたイエス様を起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言います。すると39節で、イエス様は起き上がって風を叱り、ガリラヤ湖に向かって黙れ静まれと言われます。すると風は止み、湖はすっかり波になったのです。私たちには神様が共にいてくださるのに、激しい突風が起こってくる時があります。乗っていた船が波をかぶり、水浸しになり、沈みそうになってしまう時があります。私たちはそのような時に、死にそうになっている自分を神様は気にも留めてくださらないのではないかと思ってしまいます。神様は私のことなど忘れてしまい、眠っておられるのではないかと思ってしまいます。弟子たちがそうであったように、共にいてくださるのに眠っておられるイエス様に、私たちが溺れても構わないのですかと言ってしまいます。神様に、私が命を失ってしまってもよいのですかと叫んでしまいます。この叫びは間違っていませんし、否定される問いでも非難される訴えでもありません。私たちは父なる神様に、子なる神様に、イエス様にこう訴えてよいのです。大切なのは神様とイエス様への叫びを、問いを、訴えをやめてしまわないことです。悲痛な叫びに応えてくださらない神様などもともとおられなかったのではないか、イエス様など架空の人物ではないかなどという思いにとらわれてしまわないことです。私たちを神様から引き離そうとするサタンの力に引き込まれてしまわないことです。イエス様は全能の道からによって 激しい突風を沈めてくださったように、イエス様を救い主と信じて祈る者の命を死と滅びから救い出してくださいます。私たちの悲痛な叫びである、深刻な問いである、必死の訴えである祈りに神様は必ず答えてくださると信頼して、私たちは祈り続けていればよいのです。4章35節をご覧ください。その日の夕方になって、イエス様は向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われたとあります。この箇所は4章1節とつながっています。イエス様はその日船に乗って腰を下ろし、ガリラヤ湖のほとりに集まってきたおびただしい群衆にいろいろの例えを用いて御言葉を語られました。湖面の斜面に座るおびただしい群衆に船の上から声が届くように語り続けられたのです。そして夜になる前に人々をそれぞれやってきたところまで戻らせるには、ご自分がそこから離れ船で向こう岸に渡るしかないと思われたのでしょう。イエス様はその日の夕方になって向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われます。そこで36節で、弟子たちは群衆を後に残し、イエス様を乗せたまま湖の向こう岸に向かって船を漕ぎ出したのです。また36節の後半には、他の船も一緒であったとあります。弟子たちの乗った船が何艘かイエス様を乗せた船と一緒に漕ぎ出したのでしょう。しかし他の船についてはこれ以降何も記されてはいません。そして37節で、突然激しい風が起こり、船は波をかぶって水浸しになり、今にも沈みそうになってしまうのです。ガリラヤ湖は周りを山といいますか崖に囲まれており、湖面が海より212メートルも低くなっています。ただガリラヤ湖は琵琶湖と同じくらいの広さがありますので、湖面に立っていますと海よりも低いとか崖に囲まれているという実感はありません。ガリラヤ湖からヨルダン川が流れ出し、湖面が海より392メートルも低い視界に至ります。ガリラヤ湖から視界、さらには赤羽湾といいますのは、シナイ半島を囲んでおります湾のスエズ運河の通っていない方の湾が赤羽湾です。この赤羽湾に至りますまで数百キロにわたって続く地溝帯、地の溝の帯と書きますけど、地溝帯はアフリカ大陸を南北に7000キロにわたってを縦断する大地溝帯の北の端に位置します。この特殊な地理的環境のため、ガリラヤ湖には時として日没後に突風が吹き下ろします。ガリラヤ湖は昼間の強烈な日光の直射を受けて、湖面の水温が24度ほどまで上がります。ところが夕方になりますと、周りを囲む崖 の上空の空気が急に冷やされまして、崖の切れ目から突風となり、日中温められて空気が希薄になったガリラヤ湖に向かって吹き込むのです。イエス様の弟子たちの中心はガリラヤ湖の漁師であった人たちです。当然突風の怖さを知っていたでしょうし、突風に先立つ兆候も前兆も知っていたでしょう。それでも弟子たちは夕方になって船を向こう岸に向かって漕ぎ出したのです。それはもちろんイエス様が向こう岸に渡ろうと言われたからであり、イエス様が一緒に船に乗っていてくださるのだから安心だと思ったからでしょう。その一方で漁師たちは漁を夜に行っていましたので、この様子なら今夜は大丈夫だと思ったでしょうし、ある程度の突風ならば乗り切る自信もあったでしょう。ところがこの夜吹きつけた突風は弟子たちの予想や経験をはるかに超えていました。彼らを襲った自然の猛威、漁師としての力量など吹き飛ばされてしまったのです。しかも頼りにしていたイエス様は船の友の方で枕をして眠っておられます。船の上から湖畔に集まるおびただしい群衆に語りかけ続けお疲れになったのでしょう。弟子たちは恐れに駆られて眠っているイエス様を遠慮会釈なく起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言います。それは恐れに捕らえられた人間の現実の姿そのものです。自然の猛威の前に我を失ってしまった人間の姿そのものなのです。人間は自然の力に何とかして自分たちの力で立ち向かおうとします。自然の力に立ち向かうことで生き延びてきたと言っても過言ではないでしょう。人間はそのために集団となり社会を形作ってきたのです。特に現代社会では科学や技術の力を用いて自然の力を抑え込もうとします。それが自分たちの命を守るためであるならば尊く必要不可欠なことですが、それが自分たちの利益の追求のためであるならば、かえって重大な危機を招いてしまいます。私たちの生存をも脅かす環境破壊や異常気象を例に挙げるまでもないでしょう。自分たちの利益のために自然の力を抑え込もうとして、かえって自然の猛威にさらされてしまうのです。当たり前と言えるでしょうが、人間の力には限界があるのです。この時弟子たちは自分たちの力の限界に直面し、我を失ってうろたえています。自然の力は人間の力をはるかに超えていると思い知らされるのです。向こう岸に向かって漕ぎ始めた時には疲れておられるイエス様を眠ったままでお連れしようと思っていたかもしれませんが、そんなことは思ってもいられません。イエス様を起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言ってしまいます。イエス様は弟子たちの求めにすぐ答えてください。起き上がって風を叱り、ガリラヤ湖に黙れ、静まれと言われます。すると風はやみ、 湖はすっかり静かになったのです。この出来事はイエス様が全能の神様から自然をも支配される権威を与えられているお方であることを示しています。全能の神様は人間の力をはるかに超えた自然の力をも支配されるお方なのです。イエス様がどのようなお方なのか分かろうともしない弟子たちに、イエス様は40節で、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われます。イエス様は救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様と信じていなければ、信じなければ、私たちは恐怖から解放されません。イエス様がどのようなお方なのか分かり、イエス様に従って生きるときに、私たちは神様の御心に導かれ、喜びと感謝のうちに生かされることができます。41節で、弟子たちがやっと少しだけ気がつき始めましたように、イエス様を通して全能の父なる神様を恐れることができるようになるのです。全能の神様のみを恐れるときに、私たちはこの世界にあふれる恐怖から解放されます。それは、父なる神様から全能の御力を与えられている救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様が私たちと共にいてくださるからです。眠っておられるように思えて、私たちの叫び、問い、訴えを確かにお聞きくださり、全能の御力によって私たちの命を守ってくださるお方が共にいてくださるからです。死からよみがえられたお方が、突風のために沈んでしまいそうな船に共に乗ってくださり、生と死の境目を越えてまで、死に直面する私たちと共にいてくださるからです。イエス様は、私たちが生きている間だけ共にいてくださるのではありません。死と生と死の境目を越えてまで私たちと共にいてくださり、私たち一人一人を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ、共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって、共に御言葉によって導かれ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。この朝はイエス様が全能の神様から自然をも支配される権威を与えられているお方であられることを示されました。イエス様がどのようなお方である、どのようなお方なのか分かり、イエス様に従って生きるときに、私たちは神様の御心に導かれ、 喜びと感謝のうちに生かされることができます。どうぞ私たちをイエス様を通して全能の父なる神様を恐れるものとしてください。イエス様がどのようなお方なのか分かり、イエス様に従い、全能の神様の御心に導かれて、喜びと感謝のうちに生かされるものとしてください。死からよみがえられたお方が、突風のために沈んでしまいそうな船に共に乗ってください。生と死の境目を越えてまで、死に直面する私たちと共にいてくださいます。どうぞ、イエス様、死と生と死の境目を越えてまで、私たち一人一人と共にいてください。罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために、困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ、私たちを、痛みや苦しみから解き放ち、課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と、牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになる、との御言葉に導かれ、力づけられて、主の御心が表される時を待ち望む、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。